なかなか兄弟の話を聞く機会がありませんが、皆さんも大変興味深くお聞きになったんじゃないかと思います。私の友人というか、私の相撲協会の常務、田中常務の知り合いなんですが、まあ一応友人関係ですが、中村さんという弁護士さん、この人のお父さんは衆議院の副議長だという弁護士なんですが、ベトナムに、南山大学
価値観。
食べることができればいい。あの人と結婚すれば食いっぱぐれないんじゃないかっていう。昔は、今だとそんな考え方ない。昔はそういうことを理由で結婚した例も少なくない。それから切るということからすると、とにかくなんですよ、昭和30年代までは継ぎ当てをしている人が あそこ地域は別に継ぎ当てをするということは何の恥でもない。それから住まいということからすると、雨が降るととにかく大変、バケツ持ってきたいですね。それからいろんなものをたらい持ってきたら、あちこち、とにかく雨漏りがあるのが決して珍しくはない、そういう時代ですよ。 ですから台風が来るとなると大変ですよ。雨戸を閉めるだけじゃない、もうそれこそもうすごい台風の季節になると、いろんな備えをしたの。今はほとんど、もちろん地域によっては違います。そういう面では住宅事情がすごく、特にコンクリート建ての建物ができたら、台風はあまり怖くなくなっちゃう。これも地域によりけりです。つまり食べること、から着ること、それから住むこと、これが確保されているんだ。それと、この子供たちの問題からすると、この貧しい時代っていうのは食用の選択があるようでなかった。勉強できる子は別です。昔は、この子は勉強できるとなると、もう、なんていうか、みんなが応援してる。そして、校長先生なり、担任の先生が、私が学費出しも、あげてもいいから、この子は上にあげなさい。で、それから、そういう子供たちのために奨学金が。家が本当に貧乏でも、勉強さえできればですね、一高東大、そして官僚になって総理大臣にすらなることが可能だという時代が完成した。でも、それは僕一、ほとんどの人たちはそんな生きてくのが大変だから、親がやっている仕事を継ぐことが一番無難ですよ。で、日本の家庭で朝行ってきます来てですね、通勤して、それで子供の見えないところで一日仕事をするという、そういうサラリーマンが通常になったら、やはり昭和30年代の境目に、そのずっと日本が大きく経済的に発展しています。それまでは大体子供の見えるところで親は仕事をしている。仕事をする親の姿を見ながら子供は育つ。これが一般的なスタイルだったんですね。で、ことに先ほど話したように生きるということがない。昔は男の解消は女房子供を路頭に迷わせない。今はこの言葉がほとんど死語になるから、かつたち女房子供を路頭に迷わせない、これが男の解消ですから。昔石川啄木というね、歌人がいました。働けど働けど我が暮らしが苦になるさ、じっと手を 本当に働いてますから。だからみんな昔の子供はあれですね、お腹をすかして、私なんかの子供の頃はただいま大生お母さん高いもうそういうことです。だから大概昔の日本人の顔をキュッとします。ご存知の方もいらっしゃると思うんですけど、サザエさんの映画、あの漫画が今もやってます。あの今の顔になったのは昭和40年代なんです。前はサザエさんの顔をキュッとしまって、みんな顔がキュッとして、あのお盆のような顔だったの昭和40年代。つまり日本が豊かになってから、あのサザエさんの顔もあの時代に合わせた顔に変わりました。どうするんですか。こういうこの世の中の変化の中で、やはりあの私たちの特に子供の夢の仕方って随分変わってきてる。で、ですからそういう貧しい時代というのは、まあ、ベトナムの話を聞いた後ですけども、とにかく電気、あの、あれです、炊飯器、電気炊飯器がない。で、昔は大体は石炭とか薪のストーブです。で、火を起こして、家庭の主婦はだから、誰も早く起きて、そしてあの火を起こして、で、ご飯を炊いて、で、さらに、まあ、昔は一軒の家庭に子供が多かったですから、でこの子供たちが泥だらけになって帰ってくる。で、日本の親は、母親は、その泥だらけのものをそのまま翌日着せるということは絶対させなかったんですね。必ずその日のうちに洗濯するか。だって着替えがないんだから、そんなに。日本の着替えは。で、しかも電気、あの、洗濯機がないんです。だからもう、すごい山をですね、ゴシゴシゴシゴシゴシゴシ。で乾かす。だから朝から晩まで働いて働いて働き詰めに働いて。で、そういう父親もそうです。大体日本人の大半は昔お百姓さんです。だから早くに起きて食事前に朝飯前に。食事前には母が見に行ってですね、いろいろやって、で帰ってきて食事してた、まだそれから食事してたんです。そういう朝から晩まで一生懸命働いてる親の姿を見て昔の子供たちだった。だから子供にお説教なんかする必要は全然なかった。大体昔の父親は寡黙ですよ。まあ今まで寡黙かもしれない。黙ってとにかくいい顔を出さなきゃいかんって言って、もうとにかく黙々と働く。しかし、それだけに言う時のことは少ないことです。必死に働いているから凄みがあります。子供たちを瞬とさせる。そういうこの貧しさとの必死の戦い、これがかつての日本人の美質、優れたものを育ててきたということが言えるのかもしれませんね。まあ今戦争の話がありましたけども、まあ日本は明治維新を起こしてから2つの戦争、 退役します。日清戦争、日露戦争、日露戦争というのは、まあ、よくね、今でもいろんなことが書かれますが、雨は日清戦争を調べて、もともとが朝鮮半島が、要するに、非常に重要な拠点だったんですね。ロシアが、とにかく、あれですよ、ロシアの歴史的な悩みっていうのは、冬になると港が使えないんですよ、本当に。だから、不凍庫、つまり凍らない港を持ちたい。これがこう、ロシアの歴史がずっとあるんですよ。そうすると、朝鮮半島、なのか、ものにできないか。ところが、朝鮮半島というのは、長く中国の影響下にあったんです。それで、清です。秦国っていうのは江戸時代の初め、徳川家光の頃です。あの頃に、それまで民という、漢民族が支配していた民という国があったんです。これが儒教でした。そこに満州から攻めてきて、滅ぼして、で、秦国ができた。これはまあ、ですから、ずっと昭和の初めまで続く。でまあ、革命が起きたりいろいろして、まあ、今の共産主義になったわけですけど、ところがさすがにこの新このあれですよ、幕末の頃になります。日本では幕末の頃になると相当高く言うんじゃないでしょうか。日本はあんな頃ロシア、朝鮮半島ロシアだったら大変だ、その争いだ。で結局半島の人たちからするとどっちの味方がしたい、みんな、いや日本がいいっていう人、いやロシア、いや秦国だ。だすごく日本として恥ずかしいことは、日本の一部の人が日本では工業ですね、宮殿に行って総理の業を殺した。だから僕はもう、あれですよ、2、300年経たないと、関東の人たちは喜ぶ、許せないんだよ、ね。まあ、いずれにしても、朝鮮半島どうするか。で、結局、日清戦争が始まったんですね。ところに世の中、戦争する方が余裕はないんですよ。だけど、まあなんあそこにロシアが来たら、もう足りない。本当は日本の一部では、秦国と朝鮮半島と日本の 三国で西洋の侵略に備えようと言ってたんだ。日清戦争の時も、日露戦争の時も、世界中は日本は負けるなと。勝ったんだ。で日清戦争の時なぜ勝ったか、いろいろ理由があるんですけども、一番大きな理由は兵力の差だったんですね。で兵力の差っていうのはどういうことかというと、例えばまあもう随分昔の戦争ですから、今から言うと近代戦と言えないですね。で戦場で敵味方が攻撃を行いますよ。その時に日本側の司令官というか指揮官、指揮官は3回という指令を出す。3というか切る、書いて開く、切って開く。そうすると日本の兵はパーッと違うんですよ。見事にで、報復というか腹が痛くて、それで攻撃が。で、的中率も高かったんですね。ところが、秦国の場合は、3回っていう命令が出せるか。 なぜかというと、先ほど申し上げた三民族の世界。これいろんなところからかき集められている兵隊さんたちですよ。日本のように島国で、もう心の心のあれですよ。明治神の革命ですよ。そこから、命ってそんなに立てないことですよ。だから、三回っていう指令を、秦国の上官なんですけど、兵は確かに散るんですよ。散りっぱなしって逃げちゃう。そりゃそうですよ。殺されるのもええかもって。戦争ってのはかもしれないですよ。だからそれが分かってるから指令が出せないんで、自分の目の届く範囲で兵隊たちの手元に置いて戦う。これが狙われてる。ハンデって言われても叶いません。戦争の話が実はどうでもいいんで、まあその後いろいろあった。で、第二大戦で今負けました。ある意味非常に無謀、勝つはずもない段階に、ただ、いろいろ言われているけど、負ける戦をした人はやっぱりそう。いかがするね、歴史に対して。日本自分の国の歴史に対して、すぐ背負っちゃいます。あの時にします。そのために、いろんな面が、そのことはどれでいいことだけども、そして戦後、経済を再建する途上でですね、さっき、三回、一人になるっていうのは戦争の時にものすごく怖いんですよ。だから向こうの鉄砲の弾がブンブンこう飛びかけてくるわけですよ。その中で踏みとどまってやるわけです。これは日本の兵は本当に真面目にやったようですね。それはだから上の方は別としてそういう戦い方は第二大戦まであった。そのためにまたすごい悲劇を生んだというところがあるんですね。でも戦後平和になった。同じ一つところに命をかけるということがあるんですね。それが町工、名もない町工房の片隅の大工場の作業の場合、町の工場に呼んでもどこにおる人が見ていようが見ていまいが自分のやるべきことを話す。それが戦後の日本の発展を大事なことで支えた。で、救命艦っていう台湾出身の評論家がいますが、この人が日本の経済的成功の理由は日本人の勤勉、誠実、技術だ。勤勉、誠実、技術。じゃあこういう、そういう真面目さ、気真面目さってのはどうして身についたのか。さっき私が言った貧しい時代、父親も母親も朝から晩まで一生懸命したんだ。ひたすらに残ったんだ。それに昭和30年代から40年代から世界中のいろんな資源を日本に持ってきて、そしてそれを加工して、それが車とかカメラとか電気製品、真面目な人たちが優れた技術を開発して優れた製品を作ってですね、できるだけしかもそれを安くして、で、世界中に売りまくった。で、日本の商社の若者がアフリカの奥地までカバン持って入国に行った。有名な方です。 そういうふうにして原材料を日本に持ってきて、そこで製品化して、そして売りまくった。それで会社は発展し、社員の給料は倍倍倍に上がっていく。それでいろんなものをですね、家に備えるか。日本人全体の生活水準だって、そしてゆりかごから墓場までということが分かります。つまり日本国の国民は、日本国の国民として生まれた限りは、その生命と安全と財産は国家が守る。これは文明国の、これはになった、そういう国になっている。これは実はいい意味でも悪い意味でも、私たち日本人の生きる価値観をもう一度見直さなきゃならない問題を持っている。日本の新聞を、誰もこのことを取り上げようとしたか。なぜか、その頃から余暇、今わかりないですよ、スコールの言葉で言うのも余暇朝から晩まで必死に働く必要がなくなったんですよ。企業は前は8時間労働、あんまり働かせていかんっていうことだ。最低賃金は過去さです。させなきゃいかん。保険によって、そして預金なんて優れた治療を国民が安価に受けられるようにしなきゃいかん。何から何まで国がいろんなことに対して福祉の面でシステムを作るようになった。ある程度は良くない。ところが、この子どもの目から見るとどうですか？昔はね、昔の子どもは朝から晩まで必死に働く親を見て育った。今どうなんですか？働く父親は見えないし、帰ってきたら、遅く帰ってきて、テレビ見て、泣いたかなんか見て、言いたかく家無理して、土日からもう本当、俺は疲れたとかな。父親がどんなに苦労してるかと、実感として子供は見えないみたいな。母親もそうです。ある時期までは、専業婦主婦が多かった。母の働きで、そして結構ね、決して嫌味じゃないけど、お昼なんですよね、男の人は育ったラーメンみたいな、いい、今でもいいレストランで私ごく入るので、女性の子多いんですよ。やるじゃない結局は働きまくるという、そういう親を見て育った子供たちと違う子供たちが今育った。肉体的には昔の親ほど今は苦労するし、逆に今は精神的な苦労の方が多いんじゃないですか、職場でのストレス。 だけれど子供はそんなこと分かんないし、だからこういう時代に入った場合に私たちはやっぱりもう一度ね、親として子供の目に見える形で何を与えることができるのかということを自分のライフスタイル全体を通して見直す必要があるわけですね。だから子供の側からすると、今私たちの子供の頃ってのはいい時代でしたよ。大御方はそんなですね、塾なんかなかった。それがある時期から、つまり日本が経済的に発展して優秀な学生をそのとにかく会社でですね、どんどん採用しよう。だから農業社会から工業社会、高度工業社会を発展させるに至る人材を育てるために大学をどんどん作りたい。そして受験戦争がどんどんどんどん始まった。ここでね、私たちはどういう生き方をすべきかという選択が迫られているのかなという気がします。例えば欧米ですと、エリートとエリートでない人の生き方というのはパッと分かる。エリートはね、今ほんの一握りです。こういう人たちは家に帰るのは遅いですよ。休みもないですよ。その代わり給料はすごいですよ。だからやれそのバカンスだとか何とか、これはエリートでない人だ。俺はもうね、仕事の出世は諦めた。家族を大事にする、自分の生活を大事にする、楽しもう、生きる楽しみを味わうライフスタイルを堅持したいんです。こういう人たちは長期休暇を取って、それで夏なんかバカンと、バカンなんかバカンスかどうか知らないけどそういうふうにしてやってるわけです。完全に日本の場合はそこ曖昧なんです。でしかもどちらかというと会社は人間的な尺度にとらわれるんですね。あなた隣の人の課長のため課長にいつまでかかる年齢あなたも上じゃない、ね、そういう考え方だとね、社長にならない限り負け組じゃないですか。私はこういう時代になったらですね、という以前からそうなの、特に人生の価値観というのをいつの間にか日本人はね、経済的な尺度だけにで考えになった。これはわずか数十年のことですよ。今からそうですね、400年から500年だ。600年ほど前に日本列島では鉄砲伝来、種子島にでもこれは西洋の作用からいくと、 つまり世界史ってのは西洋史なんですよ。悲しい。で、西洋史の上から言うと日本発見なんですよ。日本発見、正確に。そして彼らは時と時を同じくして、その当時フィリピンのあの辺りをですね、キリスト教の布教のために来てた宣教師が随分いた。ところがもうアジア、これはもうやばい、知能は低い、もうこういう人たちにキリスト教布教をしようとしたらこれは思ってたところへ、鹿児島で人を殺して日本に降りなくなって、でこの地域まで来た安治郎という、それ日本人と出会った宣教師、これはザ・フランシスカ。彼から日本という国についていろいろ聞いた場合、どうも予想のアジアと違うんじゃない、それで彼は、日本語を習ってきた。で、鹿児島に入って、まず日本語を習って、で、当時の領主、島津ですよね、確か。キリスト教の布教の許可を得て、そこから、いわゆるキリシタンの歴史が始まったんです。で、これはまあご存知のように、徳川家康の時代にキリシタンが完全にシャッターを閉ざされ、日本は国を壊すことになるんですが、でもそれからしばらく、あれですよ、徳川家康なんかは残留なんか来たから来た若い宣教師をものすごく大事にした、そういう時期もあるんですよ。で、このフランシス・ザビエルが日本に来た時に本を受けですね、驚きの手紙を出してるんですよ。今までのアジアのどの国かもしれない。我々と同じ知能的にも道徳的にも高い、そういう人たちがいる。もっと極端な表現をすれば、彼の後にやってきた一人のやはり宣教師は白人、アジア別の白人たちがいる。彼は白人がや日本人と認めてませんか、人間と認めてませんか、白人がや人間として白人がキリスト教を信仰しているわけではないけれども、そしてそこでみんな貧しい、貧しいが誇り高くて礼儀正しい、そして金持ちが必ずしも優遇されてない、金持ちが必ずしも尊敬されてない国だ、こういうことです。それから300年後、つまり国が開かれた。まあ、幕末ですよ。いろいろ、人たちが日本でやってきました。その時にも、似たようなことを、300年前の、日本人間と同じようなことが、リポートとして、向こうの新聞、今度、もうその頃の新聞記者が起きてますから。この国は金持ちが必ずしも尊敬されている。つまりかつて多様な価値観があったんですよ。俺はこれでいく。だから職人さんの中で、ね、親方が見て、あ、こいつは優秀だ、取り立ててやろう、結構 私は安定して、今の出世主義と同じで、いつの間にか先ほど言った日本人は経済的な価値観が最優先だという、そういう非常に偏った考え方なんですよ。私はそこが一つの大きなミステリーだと思うんですよ。だからあれじゃないですか、今度の昨日から栄えてるやつ、一級建築士、あんなの縛り組みじゃねえかんですよ。振り付け国民に見えて、そうですよ、建築士の風組みの方ですよ、はい、地震のね、あれをこのごまかしてやるんですよ、とんでもないことですよ。そのためにどれだけの人たちが迷惑を受けますか。本当にここまで日本人にダメな人間を生み出すような国民性を持っちゃったら悲しいですね。いろんな犯罪とこういう犯罪は違いますよ。倫理観の根幹に関わることですよ。金のためなら何でもする。私たちは先ほど言いました、会社に入って社長にならなかったらその人生は負けなんですか。でも子供はもう一度子供の目に見て、昔のように黙々と朝から晩まで、それこそもうしょうもないことって言われてもしょうがない、ただひたすらに自分なりのことでやっとった、その親を見てしまった。中には親の仕事を受け継ぐという思い出なのかもしれないし、またいや自分は別なことで行く、自分の人別な人生に行くというのであるかもしれない。でも親の働く姿の中に哲学があった。親自身は哲学というものを自覚してたかどうか知らないけど、あとは働く姿の中に人間いかに生きるべきかという哲学が生きてた。だから私たちはこういうありがたい時代に入って、朝から晩までもう泥だらけになって遊び泥になって働く必要がなくなった。何時から何時まで働かなくていいっていうことだ。その代わり自分なりのスタイルで我が子に生きるとはどういうことなのかということをきちんと伝える義務があるんですよ。運が以上か、それは人間で神様と違いますよ。失敗もすれば分かることもやらないですね。それが普通じゃないですか。でも自分の中にある種のこだわりがあって、俺はこういうことだけは許せないのだぞと、何かそういうものを取って生きるっていうことがあれば、それは息子はやっぱり一目見の方向を聞きますよ。うちの親はどういうところがあるけども、こういうことになるとすごいんだよな。そのあたりが私は今欠けているのではないかということを痛感するんですよ。そして、僕は先ほどもちょっとお話ししたように、昔は男は、仕事だけでよかったんですよ。またこの生きるために必死でしたから、女房 子供にこの食わすものを持ってこないとダメだっていうのが以前の第一義だったわけですよ。でも昭和30年代を境に日本のこの国の形っていうかね、私たちの国民と国家の関係が変わったんですよ。国は生命と安全と財産を守る。だから何かあったら全部みんな国に文句言うじゃないですか。地震の時に太陽が緩いと文句言うじゃないですか。新潟地震の時に車が埋まったんですよ。それをレスキュー隊が助けた。あれ全部税金ですよ。110番、119番、全部税金ですよ。最近新幹線乗るとあちこちに警官が立ってますよ。テロの恐れが。あれで賄われる人件費ってすごいですよ。だから、つまり生きるということを国は保障しろという。実際にはさ、いろいろでしょうけど、普通に生活すれば無名にすることもないし、そういう国になったんだ、ありがたい。そうすると、俺が仕事だけやってればいいんだ。そのまま父親失格ですよ。ギリギリの最低限のところは国が保障してる。じゃあ父親は何ですかね。ただ給料もらってきて子供に与えればいいって奥さんに、まあ今頃から銀行引くとしたけど、それだけでは父親は失格ですよ。食い口を確保するっていうのはそれは大事なことでしょうけど、それだけでは考えて、そうなると自分が生き生きと生きるために仕事と、だから家庭も大事ですよ。家庭ともう一つ、もう一つ、私はそれを社会参加、社会参加。昔はこの社会参加っていうものが自然な形で出されてました。お盆とか、商談会。コミュニティというものは自然にできたコミュニティというものがその地域地域にあったわけです。今それが壊れちゃった。まあ自治会というのはこの自治会というのはまあこの難しいところでね、私も町田に住んでるんですよ。町田は本当に難しいんですよ。特に私の住んでるところは家がね、30坪以下の家は建ててはいけない。若い人じゃ住めないじゃないですか。どんどん年取ってくるんですよ。マンションを建てようと思ったらマンションを反対して、なんで今日この話が面白いかこの家だね。自分のすごいことは主張するんだけど、協力して何かをするっていうことはなかった。だから私は仕事と家庭と社会参加、私たちの人生の生きがいの幅をもうちょっと広げて考えたらどうでしょうかということなんです。係長なら係長でいいじゃないですか。平なら平でいいじゃない。自分の人生の理想と仕事というものは今結びつかない社会行動の中で生きていかざるを得ないんですよ。こういう行動、公共の社会の場合は仕事は仕事、もちろん仕事と夢が結びつけばこれは最高、これは最高。いずれにしても私たちは自分自身のために、あるいは自分の子供のために、人生ってのは素晴らしいんだ。生きるっていうことは本当に ありがたいし、素晴らしいんだ。何かに向かってですね、何でもいい。それが世の中の害にならなければ、そういうこの自分の命を私は光、自分の命を光り輝かせるという表現を普通ね、お母さん方に言ってるんですけども、そういう生き方を自分の中にどうやって育んでいくか。そうすると、これは子供は父親を見てですね、自然と得るものを得ていきます。お世辞なんか必要ないんですよ。ただ時間がもうあと10分しかありませんから、最後一つこれ作ってあげて、まあ話を終わらせていただきたいと思います。このさっきのように貧しい時代というのはですね、どういうか、親も必死に生きる、必死に生きることがエネルギーになってました。だから子供に対しても、ね、自然と厳しいですよ。昔はね、親から褒めて育てられるって珍しかったはずですよ。その捉え方もバシッと分かれたんですよ。大体がそういう風な雰囲気の中で育てられたもんですよ。ところが、さっき申し上げたように、国が国民を保障する、この守るという仕組みができた。やらない。いや、それはしょうがない。だってそれでしょ、朝から晩まで働く必要ない。前、今は生きることが普通なんですよ。だから生きることが必死な時代から自殺じゃってほとんどない。貧しい国、生きるのが大変な国に行けば行くほど自殺者が少ない。非行に、この豊かになり、何もかもがお膳立てされる環境ができればできるほど非行の人が増える。だから、こういう時代になると、子供の活力、子供を活性化する親としての関わり方というものは、当然貧しい時代と変えなきゃいけない。これが、多くの男の人が分かってないんですよ。特に、一生懸命青年時代から頑張ってきた努力家のタイプの父親ほど最悪の待遇を我が子にしてる。まあ、ダメだ。根性なし。お父さんと別れてそう思ってる。学校行けない。頼んどるからだよ。こういう父親が一番のダメ。子供の質が変わったんですよ。例えばね、まあ今日は女性の方が一部来られてるけども、授乳、子供にのその赤ん坊の場合は授乳と排泄です。必要なこと。あとは寝てます。授乳の時にです、昔はテレビなかったんですよ。その時は母親は子供を抱いてお乳を飲ませて声を伝わって、子供はお乳飲みながら母親の仕草とお母さんの目を見てたんですよ。片っぽは小さい、片っぽは目で。
できてるわけです。しかも面白い番組やってる時の父に増してる時どうなの、母親の目は。子供は母親の目見てるから、母親の目はテレビ見てるから、これを毎日繰り返されるんですよ。毎日数回。それから排泄の時ですよ。推しには何遍もある。昔は、あの以前は布でしょ、振り返った。今紙を持つ。排泄した時に黙って機械的に拭いますか。言葉かけるじゃないですか。また汚したりとか、あ、足かっこいいか、いいかいいかとかね、言葉結構スポンボンなんて言葉喜んでね、キャキャキャキャしたり。それが紙おむつになったら3分の1から4分の1の回線減るんですよ。親と子は結びつくの間に文明の利器が入ってきて、それが左右に。こういうこの時代の変化をもたらす親子関係というものをしっかり見据えて、私たちは私たちの在り方、特に家庭における我が子への対応というものを取っていかなければいけない。そうすると、貧しい時代のやり方が、共感という言葉を私使うんですよ。共感、共感とは感じる。つまり子供を否定的にではなく肯定的に見る態度。つまり我が子の長所をきちっと思えば思うほどその子の長所を発見する。長所という場合に容姿容貌、それから能力、そして性格です。特に女の子はこの場合容姿容貌、能力というのは人との比較ではない、その子の特徴です。意外と我が子の長所を言える父親母親が少ないんです。だからまあ私は普段はカウンセリングがするでも地区にも責任しているからお任せしてます。でも予定の得ないのは私のところに持ってきますし、若い人の場合は若い人も私は会員でさえあればできるだけ時間を使って開けて感染についてきて、例えばあるうちのスコールね、まあ、スタッフが来てる最初、うちの娘が来年春卒業なんですけども、会社を5つ受けて5つとも面接でも落ちた。どうしたらいいんでしょう。いらっしゃい、連れてらっしゃい、私。じゃあ、で、その子に、あなた自分の調子言えるか、言えない。さっき言った容姿、容貌、能力、性格。あなた、顔が白い。目が非常に黒目がして大きい。魅力的で、あなたはチャーミングポイントじゃない。それから育つ性が高い。3つ。能力は。で、この彼女とのやり取りを通して、このその子の人の能力、それは性格の良さ。全部心なんですよ。良心を含めて。全部やり取りを通して出した。そしたらですよ、さっきまでの雰囲気と全然違うわけですよ。目がキラッキラして顔が膨張して、そこへその彼の父親が来たんです。 あんた、この子の調子言えない。言えない。私のスタッフも、スタッフも失格だ。ところが彼女が帰って1ヶ月前に3つ受かりました。スタッフが会長なんかマジないか、なんか冗談じゃないです。要は自分に自信を持ったんです。だから子供がね、やっぱり自分の夢を持って成長していくためには、親自身の生き方の問題と我が子自身が自分を評価できるように仕掛ける心がけが、そういう思いやりというんですかね、そういう愛情で、それが必要なのと思うんですよ。で今日は、夢の問題、家庭、そして父親の問題をテーマとしてきましたけれども、どうぞですね、今私たちが置かれているこの社会の時代ですね、見直していただいて、ぜひ、いい夢を持って皆さんのお子さんが皆さんにチャレンジする、そういう関わり方をしていただければ、長時間教えていただきありがとうございます。